ルートパブ神戸、公共性について考えるポッドキャスト番組。この番組では安全で安心できる建物づくりを追求する防災設計のルート建築防災代表の佐野と、
社外人事部長リボン代表のハブチンが、
ゲストの皆さんと何も起こらなかった日常を楽しんでいきます。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日のゲストですね、
浜辺さん、
はい、
ようお越しいただいて、
クーマの浜辺レミさんです、はい、よろしくお願いします。
はい、株式会社クーマの浜辺レミと言います。よろしくお願いします。
お願いします。
今日はね、自分の送る本屋で来ていただいて、はい、
気持ちいい、
はい、
とんでもない。
ちょっとね、BGM がゆったりしてるんで、
うん、これも入ってるんですか、
BGM、これも
入る感じ、はい、うん、いやでも本当この BGM とてもいい。
今日はこの BGM
です。でもないけど、
はい、
いや、いい感じですよ、はい、
ちょっと、ね、ゆったりした対話楽しんで
いただいて、ね、まったりして、もうなんか2人が話してくれてるのずっと聞いときたい。
でもさっきもね、ちょっと止まらなくなって
そう
もうこれちょっと後で撮りましょうみたいな感じでねなりましたけど、ね、
ちょっともったいない、いい話が先に、
いやいや、大したことない、
来ちゃって、いやいやいや、
じゃあまずちょっと簡単に、
はい、
レミさんがどんな今活動されてるのかっていうのを聞いてもいいですか、う
ん、はい、どんな活動ですよね、はい、生い立ちじゃなくて今の活動ですね。
そうですね、はい、そこがちょっともね、
うん、
昔にちょっと、
わ、はい、うん、かりました。
タイムトラベルしたいな、
は
い、
今神戸を拠点に、企画編集の、会社をやっています。株式会社クーマという名前で、クーマの社名の由来も後で聞いてくれるといいな、
うん、あ、いいですね、もうね、
聞きます、聞きます、
はいですね、まあ、主に企業や、まあ、行政だったり、まあ、各種団体だったり教育機関さんだったり、うん、真面目バージョンで言いますと、うん、まあ、そういった、クライアントの、まあ、ブランディングやプロモーションにつながる、まあ、そういう、まあ、コミュニケーションメディアって私たち呼んでるんですけども、うん、まあ、どうその世の中に伝えるかっていうところのお手伝いを、メディアもいろんな今形になってますので、もともとずっと紙媒体を作っていたので紙がすごく好きなんですけど、うん、まあ、紙媒体だけじゃなくウェブや、まあ、例えばイベントで伝えるっていう方法もありますし、何かプロジェクトを作って、中からにじみ出るものを伝えるっていうのもありますし、まあ、ビジョンやミッションやバリューっていうような言葉をこうご提案して、伝えていくっていう方法もありますし、いろんな方法でコミュニケーションのお手伝いをしている、うん、お仕事です。
いいですね、
はい、本当に
佐野さんもね今ご一緒してるって、
はい、建築士事務所協会で
大
変お世話に、
はい、ありがとうございます。去年から三女会員にならせていただいて、
兵庫会のクスノキって、はい、持ってくればよかったの、クスノキっていう機関士があって、はい、それがね、うん、浜辺さんがやりだしたが超おしゃれ
おしゃれすぎて
すいません、おしゃれすぎて
でおしゃになったんだ。
そうそう、クスノキは兵庫会全体の、まあ、言ったら
大きいっすね、
そうそう、広報誌なんですけど、うんうん、神戸支部、まあ、私がいる神戸支部、はい、まあ、浜辺さんも神戸支部の参上会員になってくださってるはずなんですけど、はいはい、うんうん、神戸支部は支部で一応広報誌持ってて、うん、はい、まあ、ほぼ1ヶ月違いぐらいで発行されるんですよ。
へ、
そしたらもう全然質が違いすぎて、
いやいやいやいや、
プロ違うな。
前回佐野さん一人で、
あ、ヒヒヒヒ言ってね、
すごくないですか、
やばい、
や
ばい、やばい、
クスノキ来たの事務所にほら届くじゃないですか、もう全然、もう表紙の質感とかも全然違うし、いやいやいや、またサイズ感がちょっとちっちゃくされたじゃないですか、
そうですね、
あれがまたね持ち運びやすくってね、
うん、ありがとうございます。
またなんか紙媒体っていうのがいいですね。
そう、でも本当そう思いますね、ずっとね紙やられてたっておっしゃってたんで、
そうですね、週2回入稿がある紙媒体をやってたんで、まあずっともう
求人ですか。
あ、そうです、そうです、です
よね、はい、
うん、
そうか、そうか、じゃあもう納期にずっとこう、
そうですね、終わる感じ、アドレナリンが隣に
そうなんだ
いる感じの、
あ、そうなんだ。じゃあ今のなんか作り方とはまたちょっとね、は
い、そうですね、
違う、
でもそうですか、
うん、だいぶ違いますね、はい、また違う楽しさがそばにある感じです。
あ、本当ですか、
はい、
でなんかその場作りもその右は、
うん、あ、そうです、そうです、
ちょっと聞き 今日聞きたいな
と思って。浜辺さんといえば右輪って感じなので、
あ、 ありがとうございます。
右輪もちょっと簡単に、まあね、いろいろ変遷ある、うんうん、あるんですけど、
うん、ありがとうございます。そうですね、今まあ事務所を働いてる場所を今右輪という、事務所自体があのシェアオフィスになってますので、もともと船舶整備をやっていた工場が空き家になっていたところを借り受けることができ、継承することができて、でもこのうなぎの寝床みたいな細長い場所なので、まあ入り口にギャラリー、いろんなものづくりの人がたくさんいるエリアなのでギャラリー で、ちょっと奥行くとちっちゃなキッチンがあるので、そこでお昼ご飯作ったりとか、イベントの時はお酒出したりするダイニングキッチンみたいな感じで、ちょっと奥に行くと、まあ、3D プリンターとかミシンとか、ちょっとこうものづくりができるボールバンだったりとか。
ミシンもあるんですか、あの奥、は
い、そこであのちょっと子どもたちに製本教室みたいなことをやってたりするんですけど、まあ、そういう、こうちょっと実験室みたいなエリアがあって、で一番奥のちっちゃいところが事務所でやってるんですけど、そんな場所を今右輪と名付けて、あの活動しています。
右輪ってどういう意味なんですっけ、
うん、右輪は、水際が多分語源になってるのかな、名前がうる覚えで申し訳ないんですけども、環境構築士だったかな、松田のり子先生っていう方が、あの提唱されていて、水と陸の合間にある境界線のことを、右輪と言ってるんですけども、多分この言葉自体が松田のり子さんじゃ なくて、でその右輪っていう状態っていうのは、日本だったら、ね、温泉も出ますから、その水が湧き上がっているところの境目も右輪ですし、いわゆるこう、川からバーンと水が入ってくる境目も右輪ですし、かつては右輪だったけれども、もう干上がっていて今は右輪じゃないところも世界各国にいろいろあるんですけども、こう水がこう動くので、水が満潮になったら生き物の住処になって、干潮になったら人々の居場所としても活用できて、つまりその場所の定義が均一じゃない、いつもそこの場所の状態って変わるっていう、そういう場所にこそ文化が発達するんじゃないかっていう、知恵を凝らしてその場所を使いこなさなければいけない、でそういう場所が世界各国にあるっていう、お話を聞いて、なんか右はいいなと思って、右はみたいな場所が自分の近くにも欲しいし、なんかこういう場所が世の中に増えていくってめちゃくちゃいいなって思ったんですよ。今ってなんか、専門店がすごく多くなって、これは何する場所、これは何する場所ってすごくこう役割が与えられすぎて、どうとでも使えるみたいな知恵を凝らせれる場所が少なくなっているので、そういった場所にしたいなっていうので、ちょっとこれ多分話長くなっちゃうんですけど、もともと右輪って実は北野で飲食店として生まれたんですよ。自分の家が神戸の北野にあるんですけど、もうちょっとその、ずっと食のお仕事も多かったんで、そうなんです。食べるっていうことって、年齢も職種も問わずに人とこう人を巻き込める食卓を囲むとみんな平等だなって思って、なんか食を教材にお仕事することがすごい多かったんですけど、なんか食っていうものと食ってこう取り入れるってことじゃないですか、で私はアートとかそういう表現がすごい好きだったんですけど、アートをなんか特別なものとするっていうよりも、なんか息吐くように当たり前にやっていくような日常だといいなと思って、だからこう食べるっていう取り入れることと吐き出すみたいなアートみたいなのが、そういう近い距離にある場所があったらいいなと思って、食とアートの交差点右輪っていうので北野で2021年かな、に70平米ぐらいのお店をオープンしまして、
オーナー、
そうです、
すご
いやもうマジでお金借りたら誰でも、
何料理だったんですか。
あ、私夫がイタリアンをずっとやっていて、今もやってるんですけども、なんで夫イタリアンをベースに、もう本当なんかカフェなのかなっていうぐらい、 なんか作んの1週間ぐらいかかるハンバーガーとか。
すげえな、どんだけこねてんねん。
生地からなんで、
ね、
工房から育ってるあのドーナツみたいなのとか、なんかまあすごくこだわりして、まあ、それで結局みんな作れなくしんどくなっちゃった
んで、
そういうのはさておきですけど、まあやっぱりそのストーリーがある料理を出したいっていうので、まあ、その店としては食とアートの交差点なので、うん、普段はこう食べ物屋さんなんですけど、うん、こう急にアーティストがこう踊り出して、まあ、舞台になったりとか、あの食べながらこうちょっとアートを鑑賞できるようなお店の作りも、はい、そうですし、まあ、それこそ本棚が
ありましたよね、
はい、あって、あのいつでも、まあ、ライブラリーとしても使えるしっていうので、時に飲食店、時にまあギャラリー、時にミュージアム、時にライブラリーみたいな、まあ、そういうアクシデントをいかに起こすかっていうことを大事にあの作っていた飲食店がありまして、
めっちゃいいじゃないですか、
はい、まあ、でもちょっとコロナの、ね、直後で結構飲食も大変でしたし、
ちょっと時期があれでしたかね。
コロナの時に立ち上げたんですか。
コロナの直後ですね、
2020年からコロナだから、
うんうんうん、あ、そっかそっか、
そうそうですね。でもなんかあのさっき公共っていうお話があって、うん、私はなんかそういうものこそこう公共としてみんなに守れられていくといいな、うん、もちろんその一オーナー の、うん、あのものなんですけど、うん、自分の資材を投げ打ったとしてもこれはみんなのものだっていう感覚が、うん、まあ、特にその子どもたちにどういう体験をしてもらうかだから、うん、っていう気持ちがあったんで、公共って行政がやってるものではだけではない、
そういうイメージです。公共って言ったらもう行政さんが主導して、
う
ん、
イメージはね、
そうそう、街づくりをしますみたいなイメージです、
は
い、
本当昔はあの、ね、資材を投げ打ってみんなにあの劇を見てもらいたいっていうので、それこそこの前あの豊岡の永楽館っていうあのところに行ってきたんですけど、あの自分たちのお金で作ったあの演劇場、素晴らしかったんですけど、うん、まあ、そういうものとかがやっぱり守られて愛されて今文化財としてあのありますけども、うん、今なかなかそういうものって難しいなっていう、うん、はい、まあ、今はあのもうちょっと、まあ、そこのお店は残念ながら潰れちゃったんですけども、うん、潰れちゃったから潰す覚悟をしてあの1回閉じたんですけども、撤退したよ、今回、はい、まあ、でもやっぱりコンセプトも大事にしたいしっていうところで、うん、あの別の形で今引き継いで自分の事務所兼、まあ、そういったいろんな機能を持っているところなので、うん、定期的に街に開きながら活動しているところです。
うん、なんかこう自助で自分で生きるって育って、うん、でなんかあったら公共に頼るっていう、なんか行政サービスに頼るっていう間のその共助みたいなものがなくなってる中で、なんかその右側はすごい共助的なものだし、なんか僕もなんだろうな、この本屋も、うん、この全然知らん子供の方が絵描いてくれたり、うんうん、おじいちゃんがここで本屋の厳しいぞとかね、
言ってくれ、言ってくれ、
アドバイス
してくれてたりとか、
でもこの辺なんか地域の人がお互いのこう顔を知ってそうっていうか、
そうですね、
今やっぱ隣に誰が住んでるのか
分かんない、
知らなくてもいいみたいになってきてるじゃないですか、うんうん、でもこの地域って、ね、
そう、
そう、おせっかい、ある意味おせっかいな方がまだいらっしゃる、
うん、そうなんですよ、
うんうん、それでもいいですよね。
そう、なんかそこがなんか、いや、都会に生きてると結構足りない感覚 で、うん、で、すね、ですごい新鮮、交わらないじゃないですか、まず、
うん、
そのおじいちゃんと、うん、おじいちゃんもめちゃくちゃ本、仏教関係の本いっぱいあるらしくて、
あ、
いつかここに置いてもらえたらなんかね、
う
ん、面白いなと思います、ね、
持ってきてもらえると
、ね、机が勝手に来たりとか、
机、ね、
なんかそういうのってなんか右輪っぽくものじゃないとできないし、うん、でもそれがなんか、うん、なんだろうな、なんか生きてて豊かっていうか、
うんうん、そうなんですよね、
完璧じゃないし、何が予定不調和なんですけど、
うん、
なんかそれがいいっていうかね、
うん、
右側もなんかそういう文化が混ざり合う場所なのかな
と思います、うん、であの地域って、うん、でも昔ながらの地域ではありますよね、
うん、今の右側の場所ですか。あ、そうですね、もうまさにあの大和田の泊まりとかの北前船とか、
うん、
あの兵庫津のエリアなので、うん、やっぱりこう造船業をはじめ、うん、ものづくりの人たちがたくさんいたエリアで、うん、今はすごく少なくなってますが、うん、まあ、今もいらっしゃる ので、そういう方たちとたまに一緒にお昼食べたりとか。あ、
でもそういうこともされてるんですね、
う
ん、
そうですね、割と意識してって言うとあれなんですけど、なんかそれこそ95歳で手書きであの船の設計図を書いている方とか、
まあ、現役ですか？
あ、もう現役ではな、ま、あの鉛筆は握れてやるんですけども、お仕事としては多分おそらくもうやってらっしゃらないのかな、なんですけど、なんか多分もう今その方にわざわざお仕事を依頼するっていう方は多分ほとんどいなくなっていると思うんですけど、私たちが何かその人たちの、何ですかね、なんかすごく分かりやすいものが残せなくても一緒に過ごして、なんかこう得ていくものっていうのも何年後かに出てくるのかなっていう、はい、いい時間を過ごさせてもらってます。
でも結構そう、なんでうちの田舎とかもあれなんですけど、よその人を最初ちょっと敬遠する、みたいな。
なんかお二人ありましたよ。
大丈夫の？ああ、でもそうでした。
そうですね。
この辺ってでもここ琥珀街って言って、そういうコンセプトをもうすでに地域の方が理解されてるから、あんまりそういうのはないんですかね。
なんですかね、なんかあの地域に世話役というか、受け入れてくれる方がいたら、
面倒見てくれる人みたいな、
ずけずけ行くタイプです
かね。安倍さん、
どうですか、
あ、まさに。でも私も大家さん、自分の事務所の大家さんがもういいおばちゃんなんで、そんな感じ、本当いろんな人紹介してくれて、
ね、そういう人のおかげですね。
だからそういうちょっとある意味言い方悪いかもしれないですけど、おせっかいな人がいてくれると、
そう
そう、
そうですね、まあ、あとはあのそういう意見があったとしても、あの何ですかね、最初から多分みんないい顔してる方が逆に怖いというか、なんかやっぱりあの半々ぐらいでいいかなぐらいの、自分で何か起こった時に、あ、こういう考え方もあるよねとか、まあ、それこそ起こったことにどう楽しみながらこうポジティブに向き合うかっていうので、まあ、その日はねちょっとちくしょうと思って飲みに行ってうっぷん晴らしたんですけど、まあ、ちょっとずつ
そういうこともあったんです、ね、
勉強になるなと。右は
精神ですね。
そうですね。
なんか予定不調和を楽しむというか、
そうですね。だから窓ガラスにもアクシデントって入れてたんだよ。アクシデントをいかに楽しむかっていう。
今も入れてらっしゃいます？
今はあのポスター貼ってるんですけど、ね、あの右はで使ってた。
それがね、結構そのネガティブな
意味じゃなくて、
でポジティブで、なんか僕も最近そのわからないってことはやっぱ希望だなって思ってて、なんか会社だと分からなかったら、いや不安ですと、いややっぱやり方教えてくださいとかってなるじゃないですか。でも分からないことがあるから分かりたいって動くし、
伸びしろがね、
そう伸びしろできるし、分からなかったら、いやこうじゃねってなんかアイデアがもらえる余白になるし、人とつながれるものになるし、って考えたら、そのアクシデントとかなんか分からないのって希望だよなって、でもそれがどんどんなんかこうなくなっていく、なんか社会ですよね、基本は。
そうですね、
分かりやすい、
そうです、ね、
機能的で、
本当にその通りです、
合理的で、だからなんかで、まあ、ある意味そっちの方が正解だし、そっちの方が正しいって育ってきたじゃないですか。
そうですね、
なのに、僕も含めてなんですけど、なんでそっちにあえて非合理っていうか、一見、いや僕結果的に僕は合理だと思ってる、長期的に見たら合理だと思ってるんですけど、人から見ると、何やってんのって言われるんですよ。なんかこんなところに本屋、おじいちゃんも言われるし、
確かに、ごめんなさい、私もちょっと
そうですよね。でしかも
梅田とかじゃないんですかって言いましたね。
自分でも説明つかないんですよ、なんか衝動的な子供の自分がやりたいっつってやってるんで、なんでやりたいのかってその時は分かんないみたいなのを、多分僕レミさんやってんじゃないかなって勝手になんか思ってて、それなんでやっちゃうのかって僕分かんないから、そこ分かんないですよね。惹かれちゃうっていうか。
そうですね、
理性とその合理では、
そう、どうしても理性が勝っちゃうから、そのハブチンさんが本屋やるって聞いた時に、まあ、梅田らへんとかで出すと思ってたんです。そしたらなんか全然聞いた、どこに出したのみたいな。で 売れなくてもいいみたいなことを言ったんですよ、うんうん、でもやっぱビジネスとしては売れないと成り立たないじゃないですか、ここの家賃とかどうするんやろうとか思っちゃうし、
赤字ですもん、ずっと払ってます僕
は。それでも、うん、それでもいいっていうのがすごい、本当すごいなと思って、なんかこう利益を求めない感じが資本主義と相反してる。
しかもなんか本屋っていうか、もうこれリビングだなと思ったりとか、なんかそのまさに右輪っていうか、そう、本屋の正解ってあるじゃないですか、書店っぽいみたいな、
うん、でしかも今本が売れないから、うん、あえてその本屋をやるっていうのが、
一番良くないとこ行っちゃってんすよ。
そうそう、ごめんなさい、もうちょっと最初なんかもし何が言ったのかなと
利益率とかもなんか 15% とか 20% ぐらいの世界なんですよ、うん、でこれ1000円とか2000円じゃないですか、うん、何か本屋って何考えてんだよ、うん、思いますよ、
ね、なんか、うんうん、そうですね、なんかお金の生き方の形が、うん、多分その公共もそうだと思うんですけど、うん、そのまあ、昔だとこう入合地みたいな、こうみんなで守っていくコモンズみたいなものがあって、うん、でそこからこう直接利益を得てる人って少なかったと思うんですよ、うん、まあ、何かしらちょっとずつ恩恵を受けてたと思いますけど、うん、今って本売っていくら、食べ物売っていくら、うん、まあ、コンサルしていくらとか、うん、その自分が今目の前でやった行為に対してお金が得られるっていうのが、うん、当たり前になっちゃってますけど、多分もうちょっと遡るとお金の得方ってもっと多様で、うん、あの面白かったと思うんですよ。
分かる、確かに、
多分確かに面白さみたいなのは正直だから、うん、ほらあんまりそう考えてなかったっちゃ考えてなかった、うん、
なんでなんかこうお金の得方をもうちょっと拡大解釈するというか、うん、もしかしたらお金以外のものを得てることも利益に感じるみたいなとこまでいくのかもしれないですけど、うん、多分ここをやってることでのメリットってお金以外のとこもあるでしょうし、あ、うん、まあ、100年後の利益を考えてるかもしれない
そうそうそう、うん、
みたいな、多分その即時的なものじゃ、あ、私も考えてないんですけど、うん、え、でも私なんか右は最初に作った時は本当に右輪的文化活動って言ってたんですけど、うん、なんかやっぱ文化を作りたい、文化ってやっぱすぐに、うん、あの喜びを得られるものじゃない、やっぱじわじわこうやって、うん、あの、うん、草の根活動で私たちが立ち上がらないとみたいに思って やりだしたんで、すぐにこう何かを得られると思ってやったわけじゃないんですけど、うん、でもやっぱこうしんどくなってくると、こういう活動なんでみんなで応援してくれるのか
な、あいいっすね、そういう感情もいいな、いいっすね、
じわじわ出てきて、うん、何なんこの世の中みたいな気持ちもちょっと出てきちゃって、まあ、そんなこと、ね、言ってちゃあれなんですけど、
う
ん、
いやいや当然ですよ。
でもなんかこのハンナーレントさんって哲学者の人が、うん、なんか労働とこう活動みたいなのを分けてて、うん、まあ、労働はまあ仕事ですよね、対価もらう、はいはい、で活動っていうのはなんかこう自分 の, このなんだろういいと思う、うん、それがお金になるかどうか別として、うんうんうんうん、右側がいいと思うから活動する、うん、まあ、さっき文化活動って、うん、言われましたけど、なんか活動してるって感じで、うん、僕なんかどんどん仕事労働っていうよりか活動してるって感じなんですよね。人作ろうとか、うんうんうん、本屋さんやろうとか、ね、わけわからんで地域のその、あの、うん、おじいちゃんのところに200ずっと泊まってなんか地域っていうのはどういうものか感じてみようとか、うん、なんかこれ仕事労働ですかってでもなんかその平安神道はそれを応援してくれるんですよ、うん、それがいいって
いい会社ですよ、
わかります、いい、私もクライアントから、うん、浜井さんの言ってること正直よくわからないけど、うん、でもなんか一緒にいたくなるねんなって言われて、
うん、いい言葉だね、
そうなんですよ、なんかそれってそのわかりやすい実利じゃないけど、うん、なんかこっちが面白そうみたいなことを、うんうん、あのまあ共有できてるっていう、
はいはいはい、
で、まあ、そのブランディングさせてもらってるお客さんから言ってもらったんですけど、うんうんうん、なんか私もできるだけやっぱ自分 の, その今利益が得られないかもしれない出会いをそのクライアントにも会ってもらうようにしてて、うんうんうんうん、 やっぱそうするとなんかその方も最初すごい警戒してたんですけど、うん、最近だんだん次誰に会えるんやろみたいな感じになってきて、もうまさにこうアクシデントを楽しむ病にかかっちゃってるって感じです、うん、
あ、いいっすね、うん、僕はよく認知を揺さぶるって言ってるんですけど
そういう言葉で、
はい、その思ってた常識が崩れ、あ、うん、でも現代アートって僕認知揺さぶる行為だなと思ってて、
すごい言語化がすごい、
そんな風に思いながら、ルシャンの泉とかも、うん、え、便器じゃんみたいないや、これがアートなんです、
これがアートなんか
世の中のなんだ認識が変わることが、うん、なんかすごい僕は面白いし、うん、なんか僕の今いる常識はたまたま、ね、過去の生き方で培ってきたもので、うん、正しいわけではないので、
そうそうそう、自分の常識、他人の非常識みたいな、はい、
だ、僕と佐野さんが会ったのも古典ラジオで、うん、まあそこも認知揺さぶりのね、
う
ん、
そうですね、
なんかやっぱそれが面白いっていうか、うん、なんかそれはなんかパキッとした正解の中でどうやるかよりも、うん、なんかこれ正しいんだっけみたいな、うん、をなんかこう問い続ける、だからちょっとやっぱ分かりづらいし、うんうん、くどいかもしんない、周りによってはもっとスマートにコスパよく、
うん、あ、そう、うん、ね、合理的に
合理的にやれるかもしんないですけど、なんかあえてそっちも大事だし、でもそれを時間作るためになんかちゃんとスマートにやることも大事だし、うん、やらないことどんどん決めていったりとも大事だし、なんか矛盾しないかなみたいな、うん、でもどっちかに偏りすぎるとちょっとバランス崩れちゃうから、うん、なんか吉野にこう、うん、矢次郎兵衛みたいにやってる感覚はなんかあるかもしれないですけどさ、うんうん、